はい、それでは、本日のゲストをご紹介いたします。ゲストスピーカー、新発田市市民生活と地域安全課長、井頃正人さん。以上です。以上です。失礼しました。ゲスト、米山小学生、谷文章君。
はい、ありがとうございました。では、会長、ありがとうございました。
こんにちは。谷君、今日も元気な姿、ありがとうございます。一郎さん、今日は後ほどゲストスピーカーとして拓話をどうかよろしくお願いいたします。何を喋りましょうか。本当にさっきちょっと忘れ物をして車に行きましたら、本当に秋の鱗雲きれいに出てて、本当に秋真っ盛りなんだなと。こういう本当に好日いい日に防災を考えるというのも一つなのかな。いつ起きるかわからない災害に備えて、いろんなことを考えて、今回の東北大震災で想定外という言葉が盛んに使われて、ただ後の評論家の方に言わせると、知らなかっただけだろう、外した方がいいものを外しておいただけだろう、それは想定外ではないでしょうというような話も出たりして、本当に後々どんなことが起きるかわからないという中で、そういうことを考え、大事なこの地域、私たちが住んでいる柴田の大事な場所にいらっしゃる一郎さん、今回の震災、避難者の受け入れ等を含めて、今後の地域の防災活動ということで非常に興味深い話をしていただけるので、ありがたいと思っております。どうか最後までよろしくお願いいたします。以上です。
続きまして幹事長、谷さんお願いします。
はい、幹事報告いたします。本日11月第1例会ですので、理事会を例会前にやりました。まず理事会の報告を先にさせてもらいます。プノンペンの竹と風の学校の訪問の補助につきましては、6人出席ということで、今年度は1人4万円、予算は30万組んでますけども、これは次年度より多くの方に参加いただきたいということで繰り越そうというような形になりました。それから指名委員会、12月6日第一例会規定でいきますと年次総会でありまして、それまでにある意味で組閣という形が必要になってきます。そういう部分でその指名委員会の設置を承認いただきました。これについては大野会長エレクトより後で報告があると思います。次が相馬ロータリークラブ、石巻ロータリークラブの関係ですけども、支援の関係ですけども、実は相馬ロータリークラブの方からこの竹と風の学校の方に当クラブが行くのに際しまして7万円、前回会長挨拶にもあったんですけども、これについて支援を現金でいただきました。その結果ということで12月に入ってから再訪問したいと、その時はまた皆様から支援物資お願いしたいということと、もう一つは竹と風の学校の方に行くときに、また新聞で、辞書とか、その向こうの安西先生の方からこんなの欲しいというようなことで連絡来ている部分については、また期日を切りまして、皆様の方へのご協力をお願い、それから市民へのお願いということを出すということについて一応了解いただきました。それから、最後なんですけども、実は地区の会長会議が10月29、30がありました。これは小泉会長出てもらったんですけども、東山ガバナの時の決算案というものが出たんですけども、なかなかちょっと不明確な部分があって、これについては石本ガバナが預かりという形になったそうでございます。ただ理事会ではこれに対して早急なる議事録の開示、第三者委員会の設置とかいう部分について党クラブとして、理事会決議として一応意見書を出すということについて承認いただきました。これは我々の方で、出していきたいという部分が本日の理事会の報告でございます。 それでは後の報告事項でございますが、11月1日より今日よりロータリーレートが1ドル78円、まあ、現行通りでございます。それから石本ガバナー事務所から、まあ、これ夜間霊界に出てる方は聞いておりますけども、地区ガバナーのみにこれ2013年から14年度の部分でございますが、中条ロータリークラブの山崎健介さんが決まったということでのお知らせが来ております。それから RY 第2560地区第一分区の緊急会長幹事会ということで11月18日瀬名美体感想であります。これは小泉会ちょっと私の方で出たいと思ってます。それから相馬ロータリークラブからは先ほどちょっと支援の関係でお話したようなことでの文章が来ております。それから2012年13年の地区役員の推薦ということで、これは3年間ということで高橋正明君に先ほど手渡しておりますが、11月10日までに出していただきたいというものでございます。それから例会変更でございますが、柴田ロータリークラブ11月14日月曜日は規定休会、柴田城南ロータリークラブにつきましては11月3日祝日休会、11月10日は移動昼例会ということで小湯神社で12時30分からあるようです。水原ロータリークラブは11月9日ガバナー公式訪問、11月16日振り替え休会ということで11月17日に夜間例会で割烹大勝の方であるそうでございます。それから同じく水原11月23日水曜日は祝日休会です。豊坂ロータリークラブにつきましては11月8日振り替え休会、11月9日ガバナ公式訪問、これ水原ロータリーと合同で店長格ということで連絡が来ております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。では委員会報告に先ほど申しましたように会長レースの小野さんからお話があります。
会長エレクトの大野です。今ほど高沢幹事より理事会について、お話がございましたが、当ロータリークラブ定款最速、第3条第1節に、基づきまして、指名委員会の設置をここで発表させていただきたいと思います。構成メンバーについては最速に基づきまして、小泉会長、高沢幹事、片山前年度会長、神田前年度幹事、並びに、次期幹事であります本田現在副幹事、そして、私の6名で、指名委員会を立ち上げたいと思いますので、ここの場でご報告をさせていただきます。来月の年次総会の場でまた、結果についてご報告したいと思います。以上です。
委員会報告はございませんか。はい、なければ、出席いたします。
はい、出席の挨拶でございます。まとまって、開始例会 100% 出席ということでご案内したところ、たくさんの出席でありましてありがとうございました。飛ばしたでやめますね。
失礼しました。感じやってくれることもすみません。やめましょう。じゃあちょっと思います。申し訳ありません。感じが言ってくれることすみません。
はい、それでは頑張って勉強してください。
皆さんこんにちは。小学生の大文章と申します。先月はこの新大祭りを参加しました友達と一緒に、この大学生の最高の1年にいい経験になりました。もともと友達の手伝いに行くつもりでしたが、いろいろがあって参加人になりました。一つだけが感じたのは、新大祭りで全部の売り上げがみんな学生のたちの手元に戻ることですが、昔私は台湾で学園祭あるいはそういう祭り参加するときにもその売り上げが全部慈善団体に寄付しますので、 こういうことが初めて なのでちょっと違和感を感じました。あとは先々同じ先々週のことなって、あの事務局が急に連絡があって、15日にあの分水ロータリークラブに、託話することにしました。どうしてかというと私も分かりませんでした。はい、以上ご報告をします。ありがとうございました。
はい、大変失礼しました。申し訳ございません。それではよろしくお願いします。
はい、途中で地理系と思います。それではですね、10月の集計が出ましたので、お知らせしますね。10月25日、先週の夜間大会ですけども、47名会員数、当日出席者31、欠席が16、メイキャップ9、85.10% で、10月のトータルの出席率が 91.48% でございました。ありがとうございました。それと今日はですね、残念ながら出席委員が 50% しか出席してない。2人欠席しましたので、後で運んでみます。回数47、出席40、欠席が7名ということでございました。ありがとうございました。途中で切れると思うのでお間違い。すいません。今初めてお聞きしたんですが申し訳ございませんでした。高田さんのお嬢さんの結婚取り込みですね、お祝いを会長からということです。よろしく
お願いします。おめでとうございます。
はい、これで私親の責任すべて終わりましたので、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではニコニコボックスお願いします。
はい、ニコニコボックス委員会の山田です。神田圭一君、100% 出席おめでとうございます。ハムということで。タクシー。岸博隆君、パーキソンで合わせて出席です。ただし総会です。ということは。草壁誠一君、先日の真ん中の鍵訪問では大変お世話になりました。翌日のゴルフコンペでは思いがけず大変楽しいプレーができました。ありがとうございます。知る人は知る、総会しますということで。宮島に続き懺悔懺悔懺悔ということで。斉藤正義君、先日の夜間面会お疲れ様でしたということで。高沢健一君、次女の結婚祝いありがとうございます。これで親の責任は終了ということで。ご口だ。吉村和弘君、総会させていただきます申し訳ございませんということで。最後は私、今月の奥ということで。
はい、それでは、ラブさん。
あ、すいません、はい、もう一つありました。中に入ってたので、すいません。渋木英子君、先週の夜間映画の二次会で花の手をご利用いただきありがとうございます。おかげさまで10月ももう何かとクリアしました。感謝です。本日は 100% 出席のことで参加しましたが、出席委員長の斉藤さんは来る、くんは来るかなということで。すいません、以上です。
はい、それではラウンド条件。じゃあ大森さん。
はい、それでは引き続きまして、 プログラム委員の、外部タクラーということでさせていただきたいと思います。本日は柴田市市民安全課地域安全課市民生活部地域安全課の課長次郎様よりお出なさってしていただいております。東日本大震災における対応記録ということで、よろしくお願いします。ちなみに資料が4つの中に入ってますので、パワーポイントと合わせてご覧になっていただきたいと思います。
皆さん、こんにちは。実は今回初めて、参加させていただきまして大変緊張しておりますので、何分よろしくお願いしたいと思います。まずもって、この度3月11日には、ご承知のように、東日本大震災ということで、ございました。皆様方におかれましてもいろんな面でご協力いただきまして本当にありがとうございます。今日は、今回、初めてと言いますか、ようやくと言いますか、一つの区切りということで、こういった、対応記録というものを作ってございます。今回初めてこういったところで、ご披露するような内容でございますけれども、時間配分とうまくいけばいいなと思っておりますが、ちょっと自信のないところもございますので、よろしくお願いしたいと思います。それで、これ一通り説明終わりましたら、A4 の紙が1枚、A3 の紙が1枚いってるかと思います。こちらについては、私ども柴田市の全体のその防災の姿っていうんでしょうか、まあ私どもが所管する部分ということになろうかと思いますけど、そういったものをちょっとまとめてみました。私この5月から地域安全課の方へお世話になっております。まあ初めてということもございましたが、なかなかその防災といったものの体系っていうんでしょうか、なんかこう見えない部分も結構ある部分がございまして、こんなのをちょっとこう作ることによって私自身も勉強なのかなと思ってございますし、逆に皆様方にもこういったものをちょっとこう頭の片隅にでも置いていただければいいなと思いまして作ってございます。それからもう一枚 A3 の今度 A4 の両面コピーになりましょうか。そちらの方も付けさせていただきました。裏面でちょっと表がございます。この表につきましては、戦後の防災法の制度とか体制の歩みということで、大変字が小さくて、ご覧になりにくいものでございますけども、参考に、いただければなと思いまして、付けさせていただきました。こちらの方は後で説明とはしないつもりでございますが、その、裏面にございます、四角で3つ囲んでございます資料がございますが、こちらについては、時間があればお話しさせていただきたいなと、このように思ってございます。よろしくお願いいたします。それでは、まずスライドの方から、ご説明させていただきます。次いっていただけますか。東日本大震災ということで、もうすでにご承知でございますが、平成23年の3月11日の14時46分ということでございました。マグニチュード 9.0、 最大震度7の東北地方太平洋沖地震が発生したということでございます。波高が、津波も発生してございまして、波の高さが10メートル、最大遡上高 40.5 メートルにも上るという大津波も発生したということでございますし、液状化の減少とか、地盤沈下なども、大変大きな被害があったということでございます。次のページ、次の画面をお願いいたします。23年9月11日現在ということで、被害状況をまとめてございます。死者行方不明者数 約でございます、2万人、建築物の全壊半壊、これが27万戸以上、ピーク時の避難者数が40万人以上、それから停電の世帯が800万戸以上、断水世帯が180万戸以上というふうなことで、大変大きな災害だったということでございます。次のページお願いします。次は原子力発電所の被害でございます。被害は今の段階まだ収束していると言える状況ではございませんけども、甚大な被害があったということでございます。3点ほど載せてございますが、大量の放射性物質の放出を伴う重大な原子力事故に発展しましたということです。 それから原発のある浜通り地域を中心に周辺一帯の福島県民は長期の避難生活を送っておいでだということで、現在も当市には避難の皆様方おいでだということでございます。それと東北と関東につきましては原子力発電所を停止ということでございます。電力、深刻な電力不足が発生したと、これも記憶に新しいところかなと思います。次のページお願いします。次は新発田市の酒造対応ということでございます。3月11日の14時50分、市内の観測震度は4でございました。でも私どもの持っております地域防災計画、これは震度4で警戒本部を設置するということになってございます。震度4で警戒本部だと。ただ地震による被害はなかったということでございます。3月11日の16時8分、気象庁の方から津波注意報発表されたと。これは新潟県内新発田市ということで津波注意報でございますが、市としましては市雲寺地区に注意喚起の広報等の実施をしているということです。12日の1時50分には津波注意報が解除されております。警戒本部が警戒体制に移行しているということでございます。次のページお願いいたします。先ほども少しお話しいたしましたが、災害対策本部の設置について触れてございます。3月15日の育児、災害対策、これは新潟県知事から避難所の開設の要請を受けたということで災害対策本部設置です。15日にはカルチャーセンターを避難所として開設してございますし、17日にはまだまだ避難者が大勢おいでになるということで、サンビレッジ柴田の方、こちらの方を第二避難所として開設してございます。その後4月の18日には月岡温泉に二次避難所を開設と同時に一次避難所を閉鎖してございますが、要はカルチャーセンターサンビレッジ等では個人のプライバシーがなかなか守れないということで、こちらも県の方からの要請でございましたが、温泉ホテル等で、プライバシーを守るような形で、避難者を生活させてほしいというふうな要望もございまして、月岡温泉のさんの方にお世話になったということです。で、9月の14日、こちらをもちまして月岡温泉の二次避難所を閉鎖したということでございます。最後の方が9月の14日に出ていかれたというような状況でございます。もう少し前段の方詳しく載ってございますが、3月の15日の9時、新潟県知事から避難所の開設の要請を受けて本部を設置しましたと言って、ずっと、この辺の、いろいろ書いてございますが、ちょっと飛ばしていただきまして、次のページの、一時避難所の開設状況というところを見ていただきたいと思います。カルチャーセンターでございます。3月の15日、12時40分開設ということで、アリーナや住建道場、使用人530人ということでございましたし、サンビレッジ柴田の方につきましては3月17日、12時50分開設ということで、こちらの方は300人の収容人でございました。最高で830人ということでございます。で、ちょっと下の方に ちっちゃな字で書いてございますが、新潟県さんの方では、福島方面の皆様方が、避難されてくるということで、いわゆる放射性物質の付着等ということだったと思いますが、阿賀町の方で、スクリーニング、検査、これを実施してございます。で、私どもの方では、そこの阿賀町の方では、柴田市で、開設避難所を開設しているというふうな情報もその皆様方にお伝えなられなったということで、こちらの方に来られたということです。なお3月の14日にでは南相馬市の方から11名の方が、なんとか避難所というか避難させてほしいということで、実は全く突然お見えになられましてですね、柴田市の方では、梶川の桜園という施設を、使わせていただきまして、そこで一泊していただきながら、どうしようかということだったんでしょうけども、皆様方はこの辺もまだ危険なので、関西方面、最終的には九州あたりまで避難したいんだという一言を残されて、あっちの方へ出ていかれたというか、避難所を変えていかれたという、そんな経緯もございましたが、 そんなところがございました。はい、じゃ次のページお願いいたします。次のページからは避難所の対応とか様子とかいろいろ載ってございます。最初のページはカルチャーセンターの方でございます。まあ、内部的な話で大変恐縮でございますが、カルチャーセンターの方は私どもの運営したいということで健康福祉対策部を当てましてですね、そこで健康福祉部、総合政策部、総務部、地域共同推進部、市民生活部等が運営をしながら、まあ、運営というか職員がそこに当たりながら、避難所を運営していたということでございますし、サンビレッジの方、次のページでございますが、こちらの方は教育対策部さんの方が主体になられまして、こちらの方もやっていたということでございます。なお、入浴支援ということで、あやめの湯さんの方へ、車での送迎等も、行ってまいりました。次は避難所の様子ということで、カルチャーセンターの、大体の、まあ、様子でございます。こんな雰囲気で皆様方もこの辺、ご覧になられた方も大勢おいでなのかもしれませんが、こんなふうな形で、避難所を運営していたということでございます。それから次が避難所での炊き出しということで、こちらの方は3月15日から28日まで、それから29日から4月1日まで、4月2日から4月18日まで、まあ、それぞれ別々のこうパターンで運営されてございますが、最初の3月15日から28日につきましては、弁当、まあ、3食の弁当ということでございました。29日から4月1日につきましては、朝夕は弁当で学級給食昼は出すというふうな形です。4月2日からにつきましては、避難所も、別の方ということで、このような支援物資、夕飯弁当ですが、朝食にしてバイキング方式とかそんなふうな形で支援をさせていただいたということです。次が、市民の皆様からの、支援の物資ということで、3月18日から、27日までに、かけまして、受付をさせていただいております。受付の物資につきましては、品目を指定させていただきまして、それも、まあ、使い古しというのではなく、まあ、新しいものということで、お願いをして、収集というか支援をいただいてございます。トータルでこのような内訳となっておりますが、毛布とかタオル、マスク、紙おむつ、ボックスティッシュ、ウェットティッシュ等でございました。歯ブラシとか、使い捨て回路も、この辺、大変重宝されてたという話でございますし、タオルというのはまたいろんな使い方もできますので、大変ありがたかったというふうなお話も聞いてございます。その次が市民ボランティアの皆様方の、支援ということでございます。避難所や、相談所の運営支援、それから支援物資の受付、絵本の読み聞かせ、学習のサポート、それからストレッチ体操や、スポーツ交流等、皆様方に、ご支援いただきましたし、次のページでは、市民や、事業者の皆様方による支援ということで、さまざまな支援をいただいてございます。散髪とかマッサージとか、乗馬体験とかも、提供いただいてございますし、無料の法律相談等もあったということでございます。それから、その3ということでございますが、企業団体の皆さんからの支援ということです。段ボールの箱、それから毛布、畳、床の、床敷き用の断熱材、ブルーシート、洗濯機、テレビ、ビデオ、デッキ等と、いろんなご支援をいただいて、避難されて皆さんが、まあ、快適に、過ごせたのかなということでございます。避難所の様子ということで、出てございます。携帯電話は充電器を、充電する場所を、特別な場所を設置してございましたし、給湯所ということでお湯とか、まあ、お湯 関係ですかね、そういったもの、あと、洗濯場も用意しております。と柴田市の、まあ、独自の取り組みというわけではございませんが、ペットハウスということで、やっぱり今の時期時代ペットも、ね、大切な家族ということでございますので、ペットハウスも、まあ、設置させていただいたということです。次のページが避難所の様子ということで、それ以外の、まあ交流会等の場面のでございます。このような交流会を通じて、まあ、寂しい思いといいますか、そういったものを解消していただけたのかなと思っております。それから次が、子どもさんに対する、さまざまな支援ということでございます。就学相談の窓口等もこの辺に解説させていただいているということです。次のページをお願いいたします。就学の支援ということで、就学の、まあ、学校をどうされるかということで、希望の、希望を取ったって言いましょうかね。就学希望者、小学校の方で72名、中学校の方で27人というふうな、希望者がおいでだったということです。で、就学先といたしましては、カルチャーセンターとか、サンビリッジ、まあ、近いといえば近いんでしょうが、小学校では東方さんとか戸川小学校さんに、お願いしましたし、中学校については本丸中学校さんの方へお世話になるというふうなことで、対応させていただきました。で、月岡温泉からは、まあ、こちら二次避難所という設定でございますので、スクールバスも運行させていただいたということです。で、1学期が過ぎて2学期からはですね、小学校で61名の皆さん、それから中学校で22名の皆さんが、今仮設住宅とか、あるいは個人の、仮設住宅は柴田市にございません、失礼しました。仮設住宅じゃなくて、借り上げ住宅や、家族というか、こちらに、親戚等がおいでの皆様方はそちらの方に、まあ、お住まいの方も多いんですが、そちらの方から、まあ、子どもさん通っているというふうな状況です。で、先ほどもちょっとお話ありましたけども、てか食事の際にちょっと話あったんですが、福島県 の、 その原発絡みの、まあ、放射線関係だと思います。なかなかその辺の関係もございまして、こちらの方から、地元の方へ帰られるという方は今のところはあまりないようでございます。むしろ向こうの方から、こちらの方に、ご家族、子どもさんと、お母さんだけといいますか、そんな形で避難されて来られる方が今もまだぽつりぽつりと出ているというふうな状況でございます。その次が、避難実態調査ということでございます。この辺をちょっと飛ばさせていただきます。23ページの、生活再建に向けた移行調査というところからちょっと入らせていただきます。福島県からの、救助の要請期間というのはもともと7月いっぱいということに、なってたわけでございます。それがですね、まあ、いろいろ、まあ、最終的には9月10日ということにはなったんでございますけども、その、7月末日に向けてですね、避難者の皆様方と の、まあ、私どもの調整といいますか、そんなのが何回かございました。6月の16日には今後の生活再建に向けた移行調査というものをさせていただきましたし、7月の1日には民間の借り上げ住宅を活用した仮設住宅制度の説明会というもの、それから7月の12日にはですね、避難所閉鎖後の居住先と対処予定日の調査ということで、最終的には避難されている皆さん方、いつそのホテル、旅館を出られるのかなという部分が非常に私どもも気になった部分でございまして、まあ、1日延びると、いくらという金額もかかってくるわけでございますけども、まあ、それよりも、ホテル旅館の皆様方におかれましても、いつまでその部屋を開けておく必要があるのかと、なかなかの先の目でも、先のそういったものつかないというふうなものもございまして、私どもとしては、じゃあいつ頃、 出られる、そのアパート、あの旅館等を出て借り上げ住宅等に行かれるのかなというので調査しましょうということで調査したものがこの7月の12日でございました。で、最後に、申し上げます。9月14日には、最終の皆さんが出て行かれたということでございます。その次のページに、アパートあの月岡の、旅館ホテルを出られるということが決まってからですね、避難者の代表の方が、市長の方へ表敬訪問ということで、来られてございます。市長の方からは、林業の苗、これはあの花言葉が希望だということでございます。それを、まあ、贈呈して、これからも頑張っていただきたいということで、来てございます。そんなことで、まだまだいっぱいお話をしたいんでございますが、時間の方も、ございますので、27ページあたりをちょっと開いていただけますでしょうか。被災地への救援物資の輸送ということで、まあ、あのいろんなものを、被災地に送ってございます。一つは、南相馬市へ、かなりの量のものを送ってございますし、それから、その次が、南三陸町へですね、自転車とかバイクを送ってございます。それから、石巻市、これ31ページになりますけど、石巻市の方へは、船、これを送りまして、小型船舶32隻ですかね、送りまして、これがホタテとかカキホヤの養殖の生地に使われるということで、この辺もあの新聞等での紹介もあったのかなと思っておりますが、こんなような状況が続いてございました。まあ、あの現在失礼します。柴田駅の前にですね、避難者の相談所ということで、まあ、あの設置相談所を設置させていただいております。避難者からの、まあ、食卓で職員さんをお二人ほど、お願いしまして、そこに、まあ、常駐していただいておるわけでございます。で、健康相談とか就労相談とか、まあ、いろんな相談等を受けながら、今後も、支援していきたいなというふうなことで、やってございます。そのことでちょっと走りで申し訳ございませんが、こちらの方のお話を一応終わらせていただきまして、 A さんのちょっと、こちらの字がいっぱい書いてございまして大変申し訳ないですが、こちらあのスライドございませんので、こちらの方でお話させていただきますが、まあ、この絵の見方といたしましては、まず1番に本部機能の充実とあります。それから2番に災害情報の周知機能の充実というところがございまして、こちらにとりまして危険区域の周知、これはあのハザードマップ関係のお話をちょっとさせていただきます。で、4番には救援組織等といいまして、まあ、常備消防、まあ、ご存知だと思いますが、消防署さん等常備消防といいます。それから、非常備消防ということで消防団の皆様方ございます。それと、今大きくこうクローズアップされてきてますのが、自主防災組織の皆さん方、こういった組織がございます。で、あと、総合防災訓練等、柴田市では毎年のようにやってございますし、6番といたしまして、まあ、長きますが、災害時に要援護者等の救援支援、こういったのも、今後もっと力を入れていかなければならない分野だということです。それから下の方には、災害備蓄と避難所ということで、まあ、こんなのちょっとこう載せてございますけども、あの基本的には、柴田市は、本部機能を充実させるということで、ただいま、庁舎建設とのお話もございますが、おそらくその中で、本部機能の充実というものもまた図られていくのかなと思っております。で、今ちょっとこう問題になってきているのが、これもご存知の方多いのかもしれません。防災行政無線とか消防無線につきましては、今のアナログというタイプから、デジタル化してするというふうなお話がございます。これがまた結構お金もかかる問題なんでございますが、まあ、そのようなことが今後、いろんな形でクローズアップされてくるのかなと思ってございます。それから、今この辺のお話したつもりなんですが、その下に、 新潟県の河川防災情報システムというのがございます。これはあのインターネット等で新潟県のサイト入っていっていただくと誰でも見れるんでございますけども、こういったものを私どもも見ながら、今どういう状況にあるのかなというふうなことで、災害に関するそういう情報の収集、それから、避難とかそういったものへどうやってつなげていくかというふうなことを調整しているという状況でございます。あとその下にこうございます、J アラートといいます全国瞬時警報システム、こちらもご存知かと思います。北朝鮮等が、ミサイルの発射という事態は実は前にございますが、そういったものが瞬時に対応できるようにということで、国の方が整備したシステムでございますけども、こちらの方も、都市へも入ってきているということで、こちらはすぐに、自動的にも、FM 放送で流れるというふうな仕組みになってございます。で、下の方、今度災害情報との周知機能の充実というところでございますが、私ども同胞無線というものを無線機を使って、そういった制度を使ってなく、FM のラジオを使ってございます。こちらの方が安いということで、経費的にも、安いということで、そういったものを使っておるわけでございますけれども、こちらの方、自動的にそのラジオがあると自動的にラジオが動き出す、そういった仕組みになってございまして、例えばその辺にあれば、普段はスイッチ切っておくんですが、何かあれば自動的に教えてくれると、そんなシステムになってございます。ただこれがやはり8,500円、8,700円ぐらいする高価なものでございまして、なかなか普及は進んでいないという実態もございますが、現在2819台が、市内に配布されているということです。で、現在も、土砂災害の警戒区域の指定、そういった世帯を中心にお配りをしているというふうなものでございます。あとその下にございます柴田安心メールと職員参集メール、こちらについては、皆さんご加入いただいている方も多いのかなと思っておりますが、こういったもので、情報の伝達をしているということです。で、ちょっとこの絵なんですが、先ほど言いましたが J アラートにつきましては、消防庁とかから、宇宙の方へ行きます。衛星の方から、私どもの学習センターにありますアンテナで受信します。でそこから直接、FM ラジオ等へ配信されるというふうなパターンになってございます。ですね、でそれの、システムにつきましては、富士塚浜の海水浴場にも同じように、自動的に入るようにしてございます。すみません。でちょっとこの上上がってくると危険地区の周知ということで、これハザードマップのお話、それだけはやっぱりしてさせていただきたいなと思います。これ皆さんお持ちだと思いますが、実はだいぶ前に、ご家庭用にということで保存版ということでお配りしたものでございます。内容が結構いっぱい入ってまして、見ていくと、相当な、ボリュームにはなるんでございますが、こういったものをお配りしてございますが、なかなか、皆さん方がこれを普段見られることというのは本当に少なくなってきているというか少ないのかなというふうな状況でございます。なんとかこれをもう少しこう、普及できるように、周知できればなと思っておりますが、で、この間の、津波もございまして、想定されるその津波の高さ、地震の震度のマグニチュードもそうですけど、それによりまして、今3メートルということで、設定はしてあるんですが、それがおそらくもう少し高くなるのかなと、県の方で今その辺調整中でございまして、それを受けまして、都市でも、ハザードマップの改定をしていきたいなと思っております。ただこのハザードマップにつきましてはですね、いくつか問題点もございます。この A4 の紙をさっきのこの裏にこの表があるものでございます。その表の方といいますかハザードマップについてちょっと触れている部分がございますので、その辺のお話をさせてください。まずハザードマップには、住民の認知度が低いということ、それから、今回の、津波の例で、顕著だったんでございますが、想定自体が、低かったといいましょうか、表で大きな津波が来たわけでございますが、その際にですね、ハザードマップをご覧になった方は、 自分のところは鶴巻が来ても大丈夫だよなと安心されてた方が結構おいでだったというふうな結果がございます。それが最終的にはあの大勢の皆さんを亡くしてしまったというふうなそんな結果も出ておりますので、その辺のところまあ私どもとしましてはハザードマップにあまり頼りすぎてもまたこれ問題なのかなというふうなこともちょっと考えてございまして、最近盛んに言われますがリスクコミュニケーションというんでしょうか、とにかくまあいろんな皆さんといろんな場面でハザードマップ等のお話をこれからもしていく必要があるのかなと、こんなことを考えてございます。時間もなくなってまいりましたのですいません。最後に、これ防災の皆さんは多分これあの常識的な部分で動いているのかもしれませんが、今の、下の部分にプロアクティブの原則というのをちょっと載せてございます。プロアクティブの3つの原則ということなんだそうですが、この間台風で、深層崩壊という事例が、奈良県とかあの辺で多発確かしましたが、その際に、首長さんがちょっと言ったのは狼少年になりたくないというふうなお話をされたかと思います。要は災害が来るよ来るよと言ってますと皆さん慣れてしまってどうってことなくなってしまうというそういった現象があるらしいんですが、その辺のところをちょっとこう防災の担保としては戒めるという意味だと思います。一つは疑わしい時は行動するんだということです。それから最悪事態を想定して行動するということ、3番ですね、空振りは許されるが見逃しは許されないというこの3番がまあ一番大事なのかなと思いますが、要は事前に、予測して、早めに行動せということなのかなと思います。まあ、それで、空振りになっても仕方がないじゃないかというふうな考え方だと聞いております。これはプロアクティブの3つの原則ということで、ちょっとご紹介しておきたいなと思いましてご紹介させていただきました。30分ですね。はい、すいません、本当はもう少し時間をいただいて、もっとゆっくりお話しさせていただいたんですが、走り走りで申し訳ございません。この辺で終わらせていただきます。また一つこれからも、柴田市の安心安全のために皆様方のご協力いただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。会長から
ご覧のお話を見て。ご覧のですけど、どうか。今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。伊豆さんどうもお世話でした。ありがとうございました。また今しめて。で会長、編集をお願いします。
はい、伊豆さんありがとうございました。閉会の編集をいたします。